At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ストキャスティングでも配信しています、ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は7月以来のご登場です。白鴎大学教育学部教授で感染免疫学とワクチン学が専門の岡田晴恵さんです。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
前回お越しいただいたのは7月の21日、うん、それからですね、
はい、
いろんな番組にもお出になっていらっしゃいましたけど、はい、ここのところですね、まあ、テレビは、まあ、まあ GoTo キャンペーンとかいろんなのをね、うん、まあ、はい、他のことも報道しなくちゃいけなかったりして、うん、こうコロナのことが岡田さんあんまり報道されなくなってますか？
まあそうですね、うん、私も出てませんけど、私以外の方も、うん、まあコロナ報道そのものが全部下火だと思いますね。
下火、
はい、
どういった理由で下火なんでしょうか？
まあ、今ちょうど8月9月はちょうど夏なので患者さんも減っていたというのもあるんでしょうけれども、本当はこれから急に向かって、まあもう一度しっかり思い出さなきゃいけない時期だとは思うんですけどね、はい、
前回の時になんかいろんなバッシングも終わりだったというふうにお聞きしましたけど、はいはい、その辺は大丈夫ですか？
はい、やはり原理原則でしっかり言っていくしかないので、うんうん、私はまあ変わらないということだと思います、う
ん
う
ん、はい、
はい、
ね、やっぱりねこうマスコミに出るってことはこういい面も悪い面も両方いろんなことが降りかかってきますね、
う
ん、
そうですね、うん、ただやはり感染症このコロナが本当に冬に流行してしまったらと、例えば今フランスは1日3万人ですか、
はい、
イギリススペイン1万人ですよね、
はい、
ヨーロッパは1日15万人ですね、うん、全体だと、
はい、
でも春の時あんだけひどいって言っても1日ピークで4万人だったんですね、
うんうん、
ですから今治療法だとか、うん、お薬だとか、うん、そういうものが分かってきて重症者とか死者数はそんなに増えてないからそれは幸いなんですけども、うん、でも今冬を迎えてきた阪急でヨーロッパは流行ってると、うん、日本は本当に大丈夫かっていうふうには思うんですね、うん、
心配だと、まあ、ここまで来ていろいろ調べてて、まあ、ファクター X がまだそのファクター X がどういうことなのかよく分かってないっていうのが実情ですよね、
は
い、
そうですね、う
ん
う
ん、その中で岡田さんはヨーロッパがそんな状態になってると、はい、日本はこれから寒くなってきて空気も乾燥してくると、はい、この中で前よりもこの後のことをとっても心配なさってる、
はい、まあ、そういうことだと思うんですね。それはどういうことかって言ったら、はい、うん、春の時よりも、うん、今は東京で200人とか100人とか、うん、このまだまだ半袖、まあ、コート着なくて済むような気温でもずっと出続けてるわけですよね、うん、っていうことは市中感染がずっと水面下である、うん、若い人ばっかりだからそんなに重症な人はいないだろう、うん、もしくは高齢者がかかったとしても、うん、今は診療のガイドラインを厚労省も作ってくれた、それから病院も空いている、はい、それならばいいと思うんですね、うん、ただこういう中で気温が落ちてきてずっと市中感染がある中で、うん、もしかして、ほんとこのバランスが崩れて患者さんがいっぱい出てきたって言った時に耐えられるんだろうか。だから春は、まあ、夏はですね、うん、一般の人は少しコロナ疲れもあるから少しほっとしてもいいし、うん、ほっと旅行行ってもいいと思うんですね、マスクをちゃんとしてなら、
はい、
だけどもその間に行政は医療の準備を冬に向けて一心不乱にやんなきゃいけないと思うんですよ。
なるほど。
それが本当にできてんのか、それが心配の種だってことです、
はい、もうすぐですけど感染者は全員入院対象から重症化リスクのあるものが入院対象ということになりますね、
はい、
それ以外の方はこう自宅とか、 そういうことになるわけですか。
はい、うん、そうなんですね。高齢の人が、重症化っていうのは間違いない傾向だと思うんですね、はい、うん、それから糖尿病だとか、それから心臓だとか、高血圧だとか、そういう基礎疾患がある人が心配だっていうことも間違いないと思うんですよ、ただよく若い人は軽症っていうけれども、
はい、
軽症っていうのは私たちが考えてる一般人の軽症とは違うんですよ。
あ、どう違うんですか。
8度出ようが、38度で熱が出ようが、9度熱が出ようが、パルスオキシメーターで血中の酸素濃度を測って、94以上だったら、それは軽症なわけですよね。
はい、
だから、肺がちゃんとガス交換をしてて、肺炎がひどくなってない限りは、ご自宅で療養してくださいということなんです。
はい、
だからこの間も私の友達がですね、ちょうど、本番でアクリル板越しに濃厚接触しちゃって、実は50代なんですけど、感染しちゃったんですよね。
でアクリル板越しでも、
はい、テレビでスタジオで、で、はい、それで、なかなか保健所で調べてくれなくて、でそれでようやく調べてもらったらやっぱり陽性だったと、
はいはい、
それで自宅療養してくださいと、で、自宅療養だけど不安だから電話かかってくるわけですよね、大丈夫かって私言うわけですけど、そのうち7日目ぐらいから本当に教科書通りに38度ぐらい熱が出てきて、でもうハーハーしてるわけですよね、でやっぱり不安だから熱が電話してくると、だからその時にはもう療養ホテルに入ってたんですけども、看護師さんに言ってとにかく解熱剤出してもらえとか、アビガン出してもらえとかって言っても、出してもらえなかったんです彼は。で酸素もまだ96とか7とかあるから、あなた肺大丈夫だから寝ててくださいと、で結局幸い10日目ぐらいで解熱して、売薬の自分で薬局で買ったのをたまたま持ってたのを飲んでたんですけども、それで、治ったからいいんですけど、そういうことに一般の国民が耐えられるか、だから自宅療養で8度出ても9度出ても、酸素がちゃんとしてれば耐えられるんだろうか、もしかして一定の割合で急変っていう人がいるんですよね、血栓ができたりとか、急に、7日目ぐらいから2割ぐらいの人は重症になっていくわけですね、重症になりやすい人は病院に入ってんだろうけれども、若い人でもいっぱいウイルス吸い込んでたらそういうことになるかもしれない、若い人でも脳梗塞だとか心筋梗塞あったっていうのはヨーロッパの流行した地域で報告があるわけです、ですから私が心配なのは自宅療養はいいと、だけど急変した時に本当に入院をちゃんと速やかにベッド入れてもらえるかってことなんですよね。それは今実は一番大きな課題で、開業医さんもものすごく心配してるんです、だから本当は厚生労働省がこの急変した自宅療養者のベッド、入院の確保をどこに責任の所在があって見つけるかってことを明記しなきゃいけない。
そうですね、
保健所がと言うと思うんですよね、ただ保健所もキャパシティある、それからいっぱいの患者さんが出てきた場合にはベッドにもキャパシティがあるかもしれない、そこが心配なんですね、
そうすると、今度はこうな何を調べてどういう対策を取った方がいいっていうふうに岡田さんはお考えになってるんですか。
私思ったのは、コロナって水だなと思ったんです。
コロナは水、
コロナは、コップの水に入っててコップがこぼれてない、水が溢れてないうちは、そんなに私たち怖くないじゃないですか、医療があるし、
でその時コップの中ですからね、
そうですね、でもしかして日本は医療がちゃんとしてるからバケツでも大丈夫なのかもしれないですね、でもしかしたらプールぐらいでも大丈夫なのかもしれない、だけれどもそれは途上国と違って医療がいいからですよね、ただ感染者がどんどんどんどん広がってって、気温が落ちてきた時に、堤防決壊だとか洪水ってなった時に医療が持つかってこと、で今私たちはコップの水なのかバケツなのかプールなのか川の水が何合目まで行ってるのかって誰も分かんないんですよね、それはなぜかというと、春から言ってますけど、無作為に市中感染率を調べてくれと、PCR で、だから1万人でももしくは数千人でもいいです、東京、大阪、北海道、岩手、例えば九州のどっかとか、いろんなところでモニタリングしていくわけです、でそれはもしかしたらほとんどいないかもしれない、でも東京だったらもしかしたら 1% ぐらいいるかもしれない、そういうのをモニタリングしてるとコップの水の具合なのかバケツなのか分かるわけですよ、それで 増えてきたなと思ったら、うん、ハンマーで叩く、うんうん、で、あ、減ってるからこのエリアは大丈夫ねって言ったら経済活動やってもいい、うんうん、そういうちゃんとしたエビデンス資料がないっていうのは怖いなと、うんうん、だからヨーロッパが今いっぱい流行してて怖い怖いって思うんですけど、うん、本当にファクター X があって、うん、日本人は大丈夫っていうことが本当にサイエンスで分かってるんだったら私もっとホッとできるんです、うんうん、ただ国民の生命とか命が大事っていうのは原理原則で、うん、この国民の生命がかかっているようなことを、うんうん、ファクター X が明確になってないままに、うん、それにすがって政策を立てるっていうのはどうなんだろうって思う、はい、
それがコップなのかこうプールなのかも分からない状態の中で日本はブレーキとアクセルを両方踏み続けてとても心配だっていうふうにおっしゃって
そうですねだから、うん、今まだ私なんかも今日コート着てませんけど、うん、あったかい時期だからまだいいんですよ、うんうん、でコロナっていうのは風邪コロナが4種類ぐらいあるんですけど、うんうん、コロナウイルスっていうのはもともと冬のもんなんですよね、うん
はいはいはい、
ですから、うん、冬にやりやすくなるインフルエンザも、うん、に平均気温20度下回って乾燥してくると流行りやすくなって、うんうんうん、これってエンベロープウイルスっていうこのカテゴリーって同じなわけですよ、うん、でヨーロッパがああなってるとそうなってる中で、うん、日本って本当にどれくらいの市中感染率なんだろう、うんうん、もしかしたら市中感染率が低いまんま行くんだったら、うんうん、春まで持ち越せるかもしれないです、
はい、
だけど環境因子としてはちょっと旗色悪くなる時期ですよね、うんうん、その時に本当に持つだろうかっていうのが、うんうん、心配なんですですから病院を、うん、ベッドをちゃんと確保できることをやっていただきたい、うん、それから何でしょうかね今もう一度国民に向かって冬になりますよね、うん、さてもう一回私たちは行動変容をできるようにちょっと気持ちを気張りましょうかっていうのを11月ぐらいからは言わないといけないのかもしれないです、
はい今マスコミの方ではこうそういう、まあ、こう一部ではですよ、
はい、
こうとてもそういう要因って世の中に不安なことじゃないですか、
はい、
それをなんかこう言っちゃうことがなんかこうみんなの士気を市民たちのなんか活動を不安にさせるとかっていう噂も出てますよね、
はい
その辺に関してはどう思いますか？
だから本当は市中感染率が分かってたら心配しなくてもいいのかもしれないと、うん、ただヨーロッパの現実を私たちは日本だけはこうならないよっていうエビデンスがないじゃないですか、
うん、そうですね
だからそれはもしなっちゃった時の大変さを思ったら今煽りと言われながらもやっぱり私は感染症の原理原則っていうのは感染者を数を増やさない減らすってことなんですよ、はい
うんうん、
で感染者数を減らすってことが、うん、このコロナでも、うん、政策がうまくいった国っていうのは減らす努力を一生懸命してるわけですよね、
はいはい、
今日本は減らす努力は、うん、国民の行動変容の国民にかかってる状況で、はい、政治としてはやってないわけですよね、
まあ、陽性の段階でとどめてているわけですね、ですね、
うん、だからこのまんまうまく乗り切ってくれればいいと、
うん、
ただ乗り切れるかどうかがわからないじゃないかと、うんはい、だからそこが心配じゃないかと、うん
はい、
だから少なくても市中陽性率だけはチェックすべきじゃないかと、はい
まあ、それは岡田さんが学者さんですから、はい、学者さんであるがゆえに、
はい、
この乾燥する冬に向かっての流行をとても心配なさってる
そうですねあとは、まあ今、うん空港の入国をどんどん緩和してますよ ね,、はい、
そうですね今1000人ですけどもね、
現在でも4000ぐらい入ってます、
うん、
1日、
うん、
でそれでオリンピックをやるっていうことだと満タイの人が入ってくるわけですね、うん
はい、そうですね、
うん、で今はビジネスですけども、うん、でこうやって増やしていく方向ですね、うんうん、そうするとビジネス方向で増やすって言ったらやっぱりヨーロッパ北米がメインになってくるはずだと思うんですよね、
うん、
目標は、うん、今すぐそうではなくてもですね、うん、そういうような中ではコロナも入ってくるかもしれないけど当然インフルも入ってくると、うん、そういう中で まあ、もちろん抗原検査や PCR やるんですけど、守りきれるかっていうことですよね。
あえてこう疑問を呈しますけれども、まあ、ヨーロッパで流行っていると、ただこう日本はまあ医療も発達してってですね、まあ、流行るけど広がるけど重症化はしないんじゃないかと、重症化する人は少ないんじゃないかと、だから経済の方のアクセルを踏んでも大丈夫だっていう意見もありますよね。
だからそれがコップだバケツだったら重症化はしないし、亡くなる人も少ないで済んでくれると思うんですよ。だからたくさんの患者さんが出た時に、ベッドにも限りがあるし、人工呼吸器にも限りがあるし、それから現場で見るお医者さんがもしかして感染者どうするんだっていうことになるわけですね。だからその洪水にならない、それから堤防決壊しない限りは医療が守られれば私はいけるんだと思うんですよね。だけどそこまでの医療が守られるまで、だから洪水にならないためには感染者数を減らしとかなきゃいけないわけですよね。ただ今、そこが今わからない。
わからない。まあね、分母がわからないわけですからね。それはとても、私もそこは心配は一緒で、PCR 検査して、分母を正確に出して、それでなんか、なんとか感染者数っていうんですか、それの部合を1以下ならば、なんか大丈夫。
そうですね、実効再生産数っていうんですけども、今1前後でしょうが、ただヨーロッパのひどい時は 2.5 とかありました、だからそれをなるべく1以下にするように、つまりコントロールできるか、もしくは感染者数が冬に向かっても減らなければ、増えなければ乗り切っていけるのかな、
1以下、まあ、要するに実行感染者数っていうのは1人が何人に感染うつすかっていう数字の話ですよね。岡田さんと同じように私もこう心配なところはたくさんあります、ただね、まあ、国が経済のこととそれから地方のことと、こうそのいろいろもう経済も大変なことになってるっていうのは、誰もここまで長引くとは思っていなかったと、だから給付金もまだ10万円1回しか出てないけどこれでいいのかっていう問題も、企業は雇い止めとか解雇とかして、もうこの間まで6万5千人だろうって言われたのが今では10万人で、こっちの方も生活が成り立つのか、ね、とっても心配ですよね。まあ、両方僕は心配なんですけども、コロナの対策だけはちゃんとしっかりしなくちゃいけないっていう岡田さんの意見もとてもよくわかります。日本はこのコロナの対策にいろいろね、やり方はあるけども、今までのところ、都が要請したり国が要請したりみたいなことだけで来てますけども、これ以外に例えばヨーロッパでは、アメリカでもそうですけど、罰則を設けたりルールを設けたりして、取り締まってる、日本はそういうのじゃなくて要請で、しかもなんかそれに世間がなんかこうくっついてくるっていうんですか、世間の世間にこう戸を立てられないみたいなことで、なんかこう自己責任、周りからは自粛警察みたいな形が始まっているように僕は思うんですね。その中で感染拡大を抑えるために岡田さんがどんな行動をしたらいいっていうふうに、PCR 検査をちゃんとやるっていうのはもう大元のもとですね、それ以外にこれを抑える方法っていうのはどんなものがあるとお考えですか。
もう市中感染率もそんなに低くはないんじゃないかと思ってるんですね、ですからもう全国にウイルスはいて、で結局東京などの大都市ではコンスタントに患者が出てるわけです、ですから今やるべきことは何かって言ったら医療です。ですから冬に向かって、クリニックの外に発熱と、風邪用の症状の人を外で見れる、 テントで見るとか、うんうん、いわゆる駐車場で見るような発熱呼吸器外来みたいなのを作って、そこで、うん、コロナとインフルの検査をして、病院にウイルス入れないようなシステムをする。うん、それを全国の、まあ、病院とか、クリニックで医師会も含めて、厚労省も今頑張ってますけれども、それをすべからく作っていくと。で、院内感染を防ぐと。それから、強い日本の同調意識っていうのは、うん、ある意味、うん、まあ、一波の春の頃とか、ずいぶん、はい、今もですね、うん、非常に感染制御には役立っていると思うんですね。うんうん、ただ、この同調意識が、うん、まあ、感染した人に対しての偏見の目だとか、はい、そういうのにいかないように、うん、誰だって、感染するリスクはあるんだっていう、うん、この公平な目でいたわってやる、うん、大変ね、うん、大変ね、うん、そうやってスケープコートを作らない、うん、そういうことはしていただきたいと、うん、まあ、それはすごく思います。ということは
でも今の陽性だけだとそういうことも起こっちゃうと思うんですけどもね、はい、こうお互いいたわっていけるような形に、うん、なんかやっぱりルールとか罰則とか設けなくていいですかね、そこは。
罰則規定に関してはちょっと議論があるところだと思うんですけれども、うん、私はそもそも論なんですけど、うん、感染症対策と経済対策って相反する向きじゃないですか。
はい、
でこれのバランスを取ろうとしてるわけですよね。
うんうん、
で私は一番ここでどうバランスを取ろうとしてるのかっていうのを政府を見てるのは、うんうん、健康被害をどこまで許容するつもりなんだろう、うん、もしくはどこまでなったら健康被害許容するから経済回すんだろうと、うんうん、ここが明確でないと、うん、トンカチとダンスの仕方もわからないんじゃないかと、
うんはい
うん、でその健康被害許容っていうのは言いにくいことかもしれない、
うん、
だけれども政策の目標がどこまでを向かってんのかがわからないっていうのが、うんうんうん、議論を不明確にしているっていうふうには思います。
そうですね、それはこうやっぱり最後の実効感染者数とかそういうのをちゃんと調べていかないとわからないってことになっちゃいますよね、うん、
だから私たちが今どこにいるのかっていうのがはっきりしないと、うん、でまあこれから冬に向かうと、はい、常識的には、うん、ウイルス学の常識としては、うん、コロナもインフルも流行りやすくなると、
うん、
でそれを、まあ、その他にも肺炎球菌だとかいろいろあります、うん、本当に医療が持ちこたえられるのかっていうことのために、うん、持ちこたえるパイを多くすると、
うん、
それは一つは医療を確保する、うん、それから入院のベッドを増やす、
うん、
それから外に外来を作って院内感染を防ぐ、うん、それから国民がみんなで、うん、感染者数を増やさないようにすると。
僕たちは今手を洗うこと、うん、マスクをつけること、なるべく密にならないことを考えて生きておりますけども、はい、うん、まあ、これで何パーセントぐらい防げてるんですかね。
よくわからないですけど、私はですね、うん、春の第一波って、うん、私ヨーロッパに留学してたことあるんですけど、はい、マスクをしてる人で病人っていうイメージなんですよね、
はい、ヨーロッパではそうですね。
ヨーロッパでそうですね。
そうでしたね。
そうでしたね、はい、今は違いますけど、
今は違いますね、
マスクしないと罰則ですけど、
はいはい、
そういう時代だったじゃないですか、うん、だけど春に、
うん、
いろんな報道で行動を、うん、まあ、いろんな報道でコロナがあって、うん、みんなが気をつけてたってこともあるんだでしょうけども、うん、症状があってもなくてもみんながマスクをつけてるっていう、うん、これは聞いたと思うんですよね、
うん、
で後で調べてみたら唾液にいっぱいウイルスがいたっていうのが分かっているし、はいはい、無症状からウイルスが出てたっていうのも分かっていると、うん、あれが聞いたんだろうと、
うん、
で今外歩く人もマスクをつけてると、うん、これが外歩くんだったらいないんじゃないかなって私は思うんですけど、うん、
ど
でもその気真面目さっていうのが、うん、実は同調意識なんだろうけれども、うん、良い方向に働いている部分の同調意識なんだろうと。
逆な言い方をすれば、まあ、市民の人たちがみんなマスクしたり手洗いをしたり、
はい、
結構やってくれてるからこのくらいで収まってるとも言えますよね。
あと夏だからですよね。夏だったからですよね。
夏だったから。
だから夏だ100人200人患者さんが出てた時に、うん、感染者が出てた時に、うん、夏は収まるじゃないって言ってたじゃないかって言われましたけど、うんうんうん、夏だからこの桁でいいんだと、
うん、
うん、冬だったらもっと上がるかもしれないじゃないか、インフルだって夏だって患者さん実はいるのよと、はい、うん、冬はピークがあって目立つでしょうと、うん、感染症って多くなった時に目立つわけで、うん、低い時にゼロだってことではないのよと、うん、
はい、
だから多くなった時に増えないといいな、
はい、
ただそれは分かんないです、
う
ん、
そうですね、
なんかあの最近寒くなってきてね、うんうんうん、あの朝起きてちょっと喉以外がするなとか、うんうん、なんかこの区別がなかなかこうつきにくくて、もうちょっと出たら
かもしれないですね、
はい、ちょっと風邪やから、ね、うん、まあ、2,3 日したら治るかなとか、この見分けがなんかすごくつきにくかったりとかすることもなんか思ってたりして、あとなんかこうインフルエンザかかっててコロナかか同時かかったりするのかなとか、なんかこの2つかかることってあったりするんですか？
それはあるらしいですけど、
はい、
あるんですか？2
つは両方ともかかるらしいですね、
あるらしいですね、うん、でだからこそ、うん、あの症状だけではお医者様でもわからないような病気だから、うん、まずは病院の外に発熱呼吸器外来を置いて、そこで両方調べましょうと。でそこでコロナの人はじゃあこっち、インフルの人はこっち、もしくは両方かかってる人はどうするとかっていうことを、もしくはただの風邪かも、そういうことを分けていかないと病院に入ったら大変でしょうって。
まあ、大体ね、このコロナみたいなものはこう夏が来ればどのいつの時代前過去はね収まってたものだから、みんなちょっとその辺の見通しが甘かったなとも思いますね。それからやっぱりなんか保健所の数とかああいうのも考えても、やっぱりこの感染症対策に根本的に予算が足りなかったと。
で、
そこを国がないがしろにしてきて、それでなんかこう全国に700もあった保健所が400台になっちゃったり、そこに投じる予算が少なくなったり、こっちにも原因は大きくありますね。
大きくあると思いますね、うん、だからあの SARS だって、うん、あの日本は皮一枚で入らないで済んだと、うん、それから MERS だって韓国は流行したけど日本は入らなかったと、うんうん、ラッキーが続いてるんですよね、
う
ん、
そうですね。
そのラッキーが続いたことでちょっと平和ボケしちゃったかなって。
これからね、かなり冬に向けて、はい、とても岡田さんは心配してると、
そうですね、
はい、いうことをおっしゃってます。
はい、はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは岡田晴恵さんでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。